です。インタビュー役の秋田俊也です。今日も実践営業コンサルタントの山下義弘さん。
はい。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日は、
はい。
早いもので16回目を。
そうですね、早いですね。
早いですね。
あっという間でございました。
あっという間に、16回目に来たんですが、
それまでに舌を切ったりとか、
舌切り沈めみたいな。
いろんなことがありましたが。
で、今回がかなり、営業マンの方、
はい。
要は自ら、こう、お客さんを開拓していく営業マンの方に、
うん、
フィットした、
はい。
テーマでお送りしていきたいと思うんですが、
そうですね。
ズバリ今日のテーマがですね、営業マンが会話の主導権を握るとうまくいくって本当ですかと。
ああ、鋭いタイトルですね。
鋭いタイトルですね。
はい。
で、実はこのテーマの元は、
うん、
まあ、この番組でも何回かお話してるんですけど、私はもともと生命保険の営業をしてたんですけど、
はい、そうですね。
そうなんです。で、その時に、
はい、
こう研修等でも、いかにこう、さりげなくね、
うん、
お客さんに気づかれないように、
はい、
うまくコントロールするか、お客さんをコントロールするかと、
はい、
いうことを教わってきて、売れてる営業マンの人もみんな、いかに主導権を握るかっていうことを、おっしゃってて、
ほうん。
それって本当なのかなーって今思うと、こう、思うこと多いんですよね。
はい。
その辺のところをこう、
うん、
山下式で今日は、
ありがとうございます。
バサッと切っていただきたいなと。
はい、バサッと。
ですので。
わかりました。
ええ。
営業マンが会話の主導権を握るとうまくいくって本当かどうかっていうことですよね。
そうです、そうです。
そしたらそのようにお答えする前に、
ええ。
ちょっと僕、秋田さんにも聞きたいんですけどね。
ええ。
ずっと生命保険の営業をされてたじゃないですか。
知ってました、はいはい。
ねえ。どういう営業マンを目標に頑張ってこられました？具体的にこんな営業マンになりたいとか、どんな営業マンを目標にやってこられてました？
まあ、今振り返って、
ええ、
正直に言うと、
はい、
やっぱりね、営業トークが、やっぱり切れるようにっていうことで、
うん、
かなりロープレをしたりね、営業トークのセミナーに行ったり、要は、どの営業トークが、
うん、
うまくこう、ズバッとね
、はいはいはいはい、
お客さんが落ちるかっていうことにかなり意識がいってましたよね。
いってましたよね。
うん。
こう、喋り方がすごくこう、流暢で。
ええー。
もう、おまけに声のトーンなんかがすごくかっこよかったら、憧れましたよね。
バシッとして。
うんうんうんうん。
そう、営業トークに私、実はかなり、
はい。
こだわってましたね。
ああ、そうですか。
ええ。
はいはいはい。具体的にどうなんですか？例えばスクリプトっていうか台本みたいなやつもきちーっと、もう丸暗記したとか。
そうですね。どの台本が、
うん。
お客さんに、響きやすいかっていうので、その台本を、これはダメで、これはダメでっていうのを、かなり吟味してましたね。
ですよね。
ええ。
ははで、それでまあ、覚えたとして、もう彼の時間費やして、まあ、いざまあ、お客様とか誰かと会うじゃないですか。で、会って主導権握るためには、こういう質問してこういうっていう、ちゃんと習ってきたのにもかかわらず、そんな風にうまくいってました？
ここで反応するなっていうのをすごく見てたんですけど、
うん。
でもやっぱりちょっと考えさせてくださいとかね。
はいはいはいはいはい。
あらみたいなね。
あらみたいな、はい。
あと、完璧に喋ったのに、
うん。
その、セミナーではこれでガクッと落ちますよっていうのに、
はい。
全然反応がなかったりとかね。
もう人それぞれ、全くその反応とか、対応が違ってましたよね。
そうです。人それぞれ全く反応違うんですよね。
うんうん。まあいいです。もうひとまず話、ちょっとこれ、ここで終わってて、もう一つ質問させてほしいんですけど、この、
はいはい、
秋田さんはその営業マンでやった反面、秋田さんがお客さんになるっていう時もあるでしょ？
私が一般ピープル。
そうそう。例えば、秋田さんは生命保険の営業をやれてたんですけども、例えば、よく似た世界だったら、損害保険の営業マンが秋田さんのところにあったりとか、何か他の何か営業マンに会った時っていうのがあるじゃないですか。
あります、あります。
うん。逆に聞きたいんですけど、秋田さんはどういう営業マンが好きですか？
そうですね。まず基本的に、
うん。
好きの前に、嫌だなって瞬間的に思う人はいるんです、
ね。嫌だなって思う人、瞬間に、はい、どんな人ですか？
調子のいい人ですね。
調子がいい人。
ええ、もう瞬間で、はいはい、この人調子いいなっていう営業マンは、はい、確かに流暢なんですよね。
うん、 うん、うん。
流暢なんだけど、この人調子いいなっていう人は無意識のうちに、
うん。
嫌なんですよ。
嫌なんです
よ、ね。売れてる人でも嫌なんですよね。
調子いい人に限って、すごく話も上手ですし、
ええ、
トークもすごく綺麗な言葉遣いで、いい言葉使っておられません？
そうなんです。流暢ですよね。
流暢ですね。
ええ。
で、まあ、そういうのがもう、直感的にっていうか、もう嫌なタイプですよね。
嫌だなって思いますね。
思うんですよね。
ええ。
へえ、面白いですね。で、どういう人が好きですか？で、もうちょっと具体的に言うと。どういう営業の人が好きですか？
なんですかね。あんまり喋らない人ですかね。
喋、うん、らない。
ええ
ー。秋田さんも喋らなかったらシーンと沈黙ですね。
あ、だから喋りやすい。
はいはいはいはい。
喋りこちらが喋りやすい。いつまでか喋っちゃう。
うんうんうんうん。
要は向こうは全然黙ってたら何も進まないんで。
ええ、
何かは聞いたりはするんですけど、
はい、
こちらが思わず、本音を、いつの間にかずっと、ペラペラ喋ってるっていう、
はい。っていうことですよね。
感じの人がいいですね。
はい。で、今、二つほど質問させていただいたんですけど、営業マンが海洋主導権にいるとうまくいくと思います？
その、
いやだって今ね、質問したら全部答え、秋田さん言っちゃってましたよ。
いや、営業マンの時には、いや、今言われて気づい、営業マンの時には主導権を、いかに握るか、ね。
うん、うん。
って思ってたんですよね。
うん、うん、うん。
でも、お客の立場からすると、何かでもそういう、なんかこの人うまいなっていうトーク、雰囲気の人は、株側としたら嫌なんですね。
嫌なんですよね。
ええ。
ということは、嫌われることを目指してたわけですよね。不思議なもん
で。そしたら、結果としてはそうですね。
うん、そうなんですよ。
ああ。
こんなこと言っちゃなんなんですけど、
ええ、
そういうのを教えられてた方、例えば秋田さんに、こうやって主導権握るんだよ、こうやってトークになるんだよっていう方ってね、
ええ、
冷静によく考えてみると、本当に秋田さん側っていうか、その営業マンの本当の立場になって、その人が今後どうやって伸びていくかっていうことを本当に考えてやってられるか、
うん、
もっと言うと、会社ですんで、
うん、
やはり目先の利益とかっていろんなことを考えてみると、
ええ
本当に末永くきちっとお客さんも喜んでいただいて、どんどんどんどん、契約や売り上げが上がっていく営業マンっていうのは、そのやっぱり相手の方が好かれる営業マンっていうのはやっぱり息が長く続いてる営業マンだと僕は思うんですけどね。
生命保険業界って、社内研修とか、
はい。
こう、結構営業マン同士でのそういう勉強会みたいなのあるんですよね。
はいはい、あります、あります。はい。
で、そういう売れてる人たちがそういう話をするんですけど、
うん、
正直言っちゃうとね、
はい。
あまりお付き合いしたい。売れてるんだけど、その人たちとはお付き合いしたいなって個人的に思わないから。
でしょ？はい。
ノウハウは吸収したいなと思いながら、お付き合いしたいなって思わなかったですよね、正直言うと。
ですよね。
うん。
この辺ったら、もうそのまま怒られるかもしれませんけど、そういう教えられる方、教えてる方って、まあ僕も今教える立場なんですけど、教える方ってね、あまり売り続けてる営業マンがそんな教え方してるとこって見たことないんですよ。
やっぱそうなんですか。
うん。だって、売れ続けてる営業マンっていうのは多分今さっき秋田さんがおっしゃった秋田さんの好きな営業マンの方っていうのはやっぱり売れ続けられてる方なんですよ。
はあ、はあはあ、
もしその時の講師がその方だったら、
ええ、
今言ったようにその主導権握れなんて多分言わなかったと思うんですよ。
そういうことなんですね。
ええ、主導権握られたら嫌でしょう、お客さんの立場になると。
嫌ですよ
ねえ。
でも、だから困ってたんです。
握ってほしい時もあるんですけどね、逆に、うん。
お客さんとしては。
うん。だって、こちらから、秋田さんちょっと見てほしいんだけどって言って、わかりましたって言われたらもう、秋田さんに任せてますから、秋田さん主導に喋ってもらった方がいいじゃないですか、お客さんの立場になると。
こちらから、
そうそうそうそう。
こちらから相談した時には、うん、いや、わかりませんとか、いや、困りましたって言われると、そういう営業もまた困りますよね。
困るです。例えば、ええ、秋田さんの僕がお客さんとして、ええ、その保険のこと、秋田さんこれどういうことなんでしょうかねって、いや、その辺は私はわかりませんとか言われると、あらまあってなっちゃいますから。
こちらから相談したときは、
そうです、そうです。主導権取ってほしいんですよ。はい。
はいはいはい。
だって、主導権取るって言い方をちょっと客観的に見ると、こう、ね、こう頼りになるとか。
ええ。
そういうイメージあるじゃないですか。
信頼できるとか。
そうそう、信頼できるとか。でも、初めからなんか向こうから来て、なんかやる、なんかこう、上から目線と言いますかね。
ええ、
なんか強引に持っていかれるって、なんか、もっと言うと、操作されることって嫌じゃないですか、なんか。
そう、それを目指してたんですよね。
そうですよね、うん。もしかすると、自分が目標とする営業マンに向かうよりも、自分が好きな営業マンを目標にして向かわれた方が、いい結果が手に入るんじゃないかなって、今日のこの質問で思ったんですよ。
いや、その時に、
うん、
山下さんにね、
はい、
出会ってればよかったんですけど、だから、山下さんと私が出会った時っていうのは、
はい、
もう、辞める寸前の時なんですけど、
はい、
営業トークを、
うん、
とかそういうふうにこう流暢にっていうのが、なんか自分の体に違和感があって、
うん、
最終的にはね、どのトークとかももう、捨てた時だったんですよね。うんうん、
そうですね。今言ったように営業トークっていうのは、どっちかというと秋田さんの中にあるのは、秋田さんが自分の中から出た言葉じゃないじゃないですか。
そうなんです。
ねえ、ということは秋田さんの言葉じゃないんで、なんかそれって相手にも伝わらないんじゃないかなって思いますね。うん。なんかセリフを言ってるような感じで。
そうなんです。その違和感がね、うん、最終的には強くなったんですけどね。
あですよね。よくわかります。だから、営業マンが会話の主導権を握るとうまくいくって、本当ですか？嘘でーすですよね。はい、
で、
あんま良くないと思いますね。
今日の、こう、いろいろ山下さんにこう質問されて、なんとなくこう、はっと気づかされたんです。今日の、じゃあ、ポイントっていうところを、
うん、
一言で言うと、どうなるんですかね。
実際問題、営業マンが会話の主導権を握るとうまくいくっていうのは本当は、うまくいくっていうのは本当だと思うんですよ。
ええ。
主導権を取るためには、
ええ。
そうやって操作するんではなくて、
ええ。
相手から聞かれる、相手から相談する人間になりましょうってことが答えだと思います。
あ、なるほど。
はい。
相手から相談される人間になるっていうのが、
そうです。
それはもう相談されるというのは、主導権というか、主導権は相手が、お客さんが渡したってことですよね。
そう、相手から主導権お願いしますって、バトンみたいに、こう、渡された瞬間、これがうまくいくコツだと思いますね。
なるほど。
はい。
相手から相談される人になると。
そうです、そうです。
じゃあ、そのためにはっていうのはまた、
はい。
次回以降にいろいろ。
そうですね。で、最後に一言だけ、いいこと言いますね。相手からちゃんとこういう主導権っていうバトンを渡されて、
うん、
相手がそれで納得した瞬間って相手からこういう言葉が最後に出るんですよ。それ言っときますね。どうもありがとうございましたって相手は言ってくれるんです。ありがとうっていう一言が必ず出てきたら、相手も納得してるってことです。
主導権を渡されただけじゃなくてですね。
そうです。逆にこちら側から強引に主導権を取ろうとしたら、ありがとうなんて言葉絶対出ないですから。
なるほど。
最後にいいこと言いましたでしょ？
さすがですね。
ええ、ありがとうございます。
ちょっと今日、山下さんにいろいろ質問されて、過去のことがより思い出されて。
そうですか。はい。
ヒヤヒヤしましたけど。
どんどんどんどん質問させていただきますんで。
はい。
はい。
次回がですね、
ええ、
これもちょっと私のことではあるんですが、
はい、
人を見ると、
うん、
みんな見込み客だと思ってしまうのは、うん、職業病ですかと。
あ、特に生命保険の営業の方なんかそうかもしれませんね。
そうですね。
うんうんうん。
いうテーマで、
はい、
行きたいと思いますので。
わかりました。
次回もよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい。それでは例の、
そうですね。
はい。
それでは、幸せを。